スペンシュンスダイジェス。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net は映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と、
アシスタントのエイトです。
ともにゃんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
今回は3人でお送りします。前回もちょっと話が出て見てなかったNHK のドラマのキソオリオンですか。
長野のやつですね。
そうそうそう、長野のね。
地方局ドラマ、
ね、はい、地方局ドラマです。あの後ね、私の方もちょっと録画運用で見まして。
はいはい。
久々に涌井絵美さん見ましたけど。まあ、なかなかほのぼのした話でしたね。
ですね、基礎の天文台が舞台なんですね。
そうですね。基礎の天文台舞台で、主人公は涌井絵美さんで、地元の農家の奥さんが、ちょっと代打でね、代わりに、天文台のまかないしに、頼まれて行って、ちょっとそこの若手研究者にときめいてしまうというお話ですけどもね。
ほう。
うん。
話題というか始まる前にその宇宙関係ネタとまあ長野関係ネタっていうのでちょこちょこ聞いてはいたんですけど、
うん、
結局放送が見れなくて、チャーという感じでした。最近多いんですよね、NHK だと地方局ドラマっていうのが。
そうですね、いろいろやってみたいですね。今回でもこのドラマ撮られた方、ドキュメンタリーの方なんですよね。もともとこの、基礎の観測所のこのプロジェクトを取材に行って、まあそれをもっと違う形でちょっと広めたいっていうことからこの話が出てきたみたいなんですね。
はいはい。うん、まあそもそも基礎に天文台があるって知ってる人が少ないでしょうし、ね。
知ってる人少ないんですよね。
うん。
まあ、それで今回のですね、この基礎の天文台のじゃあそのイケメンの若い研究者の方は何をやってらっしゃったのかということですね。まあこのドラマの中でもね、紹介があって涌井絵美さんはまあよくわからないというまあ。シナリオになってるんですけど、うん、すごいってことは分かりましたみたいな話なんですけどね。ちょっとそれを紹介しますと、今、基礎観測所で、このドラマのモデルになって進められてるプロジェクトがですね、基礎ワイドフィールドキャメラを使った超新星探査プロジェクト、基礎スーパーノバサーベイ、KISS プロジェクトですね。KISS、KISS プロジェクトですね。これを行ってますね。まあ、超新星の捜索するプロジェクトっていうのは、まあ、世界的にいくつもこう走ってるんですけれども、まあ、この基礎の天文台にある望遠鏡はですね、シュビットカメラっていう、ちょっと特殊な望遠鏡でして、まあ、特徴は視野角が広いんですよね。で、サーベイに向いてる望遠鏡なんですよね。で、この KISS プロジェクトの中で、まあ、特にこれを撮りたい、掴みたいということで今サーベイ頑張ってるのが超新星爆発の中でもショックブレイクアウト現象というやつを捉えたいと。
お、
でこれはまあ、どんな現象かというと、まあ超新星、まあ前回の宇宙と素粒子の夜を聞かれた方はちょっと中で触れたんで、覚えてらっしゃると思うんですけど、まあ超新星爆発するときっていうのは重力崩壊したコアに周りの物質が落っこってって、でそのコアにぶつかって跳ね返った衝撃波で星が吹っ飛ぶんですけど、この衝撃波が星の表面に到達する瞬間、ここで数時間だけちょっと特別明るく光ると。超新星の明るさって、あるところからずーっと上がってって、ピークに達してこうじわじわ下がっていくんですけど、こう衝撃波が表面に達した瞬間だけちょっとポコンってこう、より明るくなるはずだと。
へ
え。うん。理論的に予測されてるんですよ。
で、吹き飛ぶ直前ってことです
よね。そうそうそうそう。
はいはい。
今までですね、少なくとも可視光の観測で、これをまだ掴んでる観測はないんですよ。赤外線かなんかで確か、ちょっと捉えた例があるんですけど、少なくともこの可視光観測ではまだ捉えられたことがないんで、これをまずぜひ捉えたいと。いうのがこの KISS プロジェクトですよね。
それでサーベイしていく中で、まあ、うん、その数時間の輝きを見つけ出そうということです
ね。そうですね。 て、キスプロジェクトで発見した、すでにいくつか超新星発見してるんですけども、一つ目は、ね、爆発後10日。二つ目が爆発5日後。次が爆発3日目。なかなか。
ああ、
惜しいですね。惜しいんですよ。
まあ、さらに言えばあれですよね。うん、ちょうどその基礎のあたりが夜、夜間のタイミングでっていうのでいけば。
もちろんその通りです。
しかも季節によっても向く方向違いますしね。
そうそうそうそう。
なかなか。
うん。
確率としては低いんでしょうけど、見つけられないわけではない感じですよね。
そうですね。ちなみにこのカメラは、視野角はですね、2度 ×2 度なんですよ。
ほう。
スバルの、ハイパーじゃない、前のシュプリームカムの視野角が 0.5 度 ×0.5 度だったんで、まあ、ハイパーシュプリームカムと同じぐらいなのかな。アンドロメダが1枚で入るから、
ほう。
ハイパーシュプリームカムと同じぐらいの視野角ですね。
だいぶ広いですね。
すごい広いです。うん。まあ、通常の望遠鏡では、ちょっと、まあ、昔からあるんですけどね、これシュミット式望遠鏡っていうのは。まあ、ちょっとこれ詳しく言っちゃうと友達がなくなるんで、ちょっと検索していただければ、ウィキペディアとかでも載ってますね。でですね、今までの観測例、ショックブレアウト現象は、赤外線じゃない、失礼しましたね。X 線と紫外線で3例報告されている。爆発後数時間しか続かないため、同じ視野を短時間で監視することが必要とされるんですね。60平方度満月300個分の空を1時間おきに監視するというサーベイですね。超新星の候補っていうのは計算機で、その過去の画像と比較して自動的に出すんですけれども、ショックブレイクアウトの希少性を考えると取りこぼしが許せない。計算機でやると必ず誤判定が発生するんですね。そのため、今回のプロジェクトや計算機では確実でない候補まで報告するようにプログラムされていると。で最後は人が見ると。
おー。
ですね。
それっぽいのをコンピューターで探してから、人間がこう、改めて、本当にそうかを調べるみたいな。
そうですね。それで、ちょっとこれ、ですね、キスプロジェクトはですね、で、その判定の部分をですね、アマチュアチームに協力を、呼びかけております。で、私ちょっとね、調べたんですけど、どの程度の方が今参加されてるかちょっとわからないんですけれども、画像を見て本物と偽物を区別するのを、マンパワーでアマチュアチームでネットで、共有化してやってみようという方をですね、募集しております。ね。これ今も募集してるの。現在、2013年4月8日現在でアマチュアチームは10名ですね。あ、もちろん全く誰でもいいってわけじゃなくて、まあ、ある程度その、天体のデータ、画像を見るのに慣れた方っていうのが望ましいということなんでですね、ちょっと私なんかだと該当しないかなと思いますけどね。まあそういうわけで、マンパワーも活用してやってみようというプロジェクトのようですね。ね、プロジェクトのやってる間にうまく発見できればいいんですけどね。
もともとこれのドキュメンタリーの取材からこの基礎のオリオンのドラマに繋がったっていう話ですもんね。
うん、そうです。うん。
なかなか。まあでもこうやって人知れずこう、ね、サーベイとかもそうですけど観測してるものって結構あるんでね。うん、
そうなんですよね。
あ、でも。超新星はね、そこ1、2年じゃっていうのもありますからね。
いや、確率があるからね。向けたその日に出るかもしれないし、何年もかかるかもしれないし、なんともね。その辺は運も実力のうちという世界ですからね。
そうなんです。
はい、そんなとこですね。それから、まあこれニュースっていうことで、ニュースがないのがニュースなんですけど、中国の月面探査ローバー、玉兎号ですけど、どうも応答がないようですね。
そうですね。
中国からね、オフィシャルなレポートが全くないんですけどね。
そうですね。本来だと、おとといぐらいかな、もうすでに月では昼間になって、夜を超えたはずなんですけれども、以降応答というか、プレスリリースが一切ないという状態ですね。
そうですね。アマチュアの方が、ダウンリンクを、
テレメか何か。
テレメをこうキャッチしたという。すげえ、それもすげえなって思うけど。 まあ、あの、ランダーの方ですね。着陸機の方ですね。
ああ。
うん、そっちの方のどうもテレメは掴んだらしいですけどね。どんなアマチュアだと思います。
アマチュアじゃないですよね、ほとんど。
いや、うん、それが仕事じゃないかったら、なければアマチュアですよって感じですけどね。まあ、ちょっとここはもうね、憶測でね、話をしても、これ以上話をしてもしょうがないんで、まあ、受かりました、通信できました、という、いいレポートがね、上がるのを待つだけですけどね。
まあ、ローバーはまだしも、着陸機の方はね、うん、ね、しばらく観測する予定で、うん、したんで。
だってね、望遠鏡とかも積んでるんですよね、確かね。
そうですね、周り見るカメラと、あと、
天体望遠鏡、世界初の月面天文台。
はいはいはい。あ、はいはいはいはい。なんか項目であったな。
うん。その辺もまだよく、見てないんで、ぜひ見せてくださいっていう感じなんですけど。ですね。
搭載機器の詳しい仕様とかも全然ないですもんね。
そうですね。
ざっくりしたところしかないですね。
そうですよね。
再開した時にもう上がった後だったから、ちょっと ミニ特集とかを比較する暇がなかったんで、ね。はい。じゃあまあ、とりあえず、こんなとこで本編いきますか。
はい。
はい。じゃあまず、内訳結果ですけど、まずは、ロシアのプログレスですね。ロシア連邦宇宙局は、2月6日プログレス M22M 補給船を搭載したソユーズ U ロケットを打ち上げています。打ち上げは現地時間2月5日22時23分、日本時間2月6日の午前1時23分ですね。バイコヌール宇宙基地のガガリア射台 LC-1 ですね。ここから打ち上げております。で、打ち上げは順調で、約9分後にプログレス M22M を軌道へ投入し、打ち上げは成功していますね。
はい。
で、飛行も順調でですね、もう、クイック軌道で、その同じ日の、
そうですね。上がったと思ったら、もうドッキングしてましたからね。
22時22分。日本時間の6日の7時22分ですから、まあ6時間ぐらいですね。はい、で、もう到着と。さすがに6時間は早いですね。
早いですね。それこそ、あれですね、地方都市から種子島に行くよりも早いですね。
うん。まあでもね、距離的にはね、高さだけ。
まあまあ。
高さだけ考えれば、そんなにね。
追いつくのが大変ですけどね。
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。
距離よりも。
はい。
確か、今回の物資の中に、日本の、物資で、メダカか何かを確か乗せてたんだったかな。
あ、そうですね。この後で。
うん、あ、す
ごい。はいはい、ご紹介するつもりでしたけどね。はい、ここで、小池さんが、帰ってこられましたんで参加です。これ
はい、こんばんは。
晩はよろしくお願いします。
晩は。
よろしくお願いします。
はい。プログレスの打ち上げの途中なんですけども、プログレスが2月5日の日本時間の6日の7時22分にドッキングして、今回はピアスですね。ピアスにドッキングしております。で、今回の荷物の総重量が 2370kg で、まあ、内容としては飲料水と、あと、まあ、推進剤、まあ、酸素、それから食料と、衣服、衛生用品、家族からの手紙。これ重要ですね。で、実験ペイロードとしては、まずは、日露水生生物協力実験という実験のロシア側のテーマの、眠りユスリカの観察の実験サンプル。それから JAXA 搭載品は、メダカ実験ですね。
はい。
メダカちゃんがまた上がりました。
はい。
メダカ実験。この間もちょっとテレビで、見ました。テレビで、あれだ。サイエンスゼロだ。
ね、
サイエンスゼロで、このメダカを選抜する様子とかやってましたね。
ISS 特集の時。
そうそうそうそう。
はい、はい、
水槽の周りをぐるぐる回しに、なんか、縞模様かなんか、
ね、模様
をぐるぐる回して、はい、で、それで酔わないやつを選んで宇宙にあげるらしいですから。
うん。
ぐるぐる回して水槽の周りで、それに従ってこう、綺麗に泳ぐやつと、もうフラフラになるやつがいるらしいんですけど。で、その候補のメダカをその水槽に入れて、ぐるぐる回して、3人ぐらいで見て、こう判定して、はい、はい、こいつ候補とかつって。だから、メダカといえども、ちゃんと宇宙飛行士の選抜試験を突破したやつが、上がってるってことですね。
なんかこう水辺の生き物が大きい感じが、なんか多い感じがするんですけど、
うん、
なんかその理由とかっていうのはあるんですか？
そうですね。
水の中が。
カエルとか、メダカとか、
うん、そうですね。やっぱり水の中とその、うん、その微小重力というのの比較が、やっぱり取りやすいということがあると思いますね。
うん。
うん、昔はね、雲とかね、やってましたよね。うんうん、
イモリもいましたね。
イモリ捕まってましたよね。
カエルはいたのかな、
うん、カエルはいた。カエル宇宙空間にピコピコ、浮いた状態で。
宇宙フリーフライヤーとかでも搭載されてましたよね。
そうですね。
あれがイモリでしたっけ？
あれは卵だったかな。確か。
ちょっとすいません。私もわかんないですね。まあ、あとメダカに関しては、透き通ってるんで、体内の状況がこう観察しやすいっていうのがあるんですよね。その骨格の状況とか、その辺が。解剖しなくても生きてる状態で骨の状況が観察できる。そういうメリットがあると言ってましたね。メダカの選定理由の中にですね。
熱帯魚とかだと温めなきゃいけないとかそういうのもあるんですかね。
まあ、どっちしろの宇宙空間なんで、なんとかにはしなきゃいけないから。
ああ、
うん。あれですけどね。まあ、あとは、よく生態が分かっているものとかですね。基礎的なものが分かっているものとか、いろいろ育成しやすいとか、いろいろあるんでしょうけどね。まあ、あとはやっぱり、寿命の短いやつとかの方がやりやすいんでしょうからね。その短期的にその影響が出やすいもの。
その世代の変わるスパンが短いもの
ですか、ね、そうそうそう。うん。
まだ哺乳類持ってったりはあまりしてないですもんね。
哺乳類持ってったかな、ちょっと記憶があまりない。哺乳類の記憶があまりないですね。
あまり話を聞かないなっていう。
うん、そうですね。
まあ、なんか、お水のいる生き物、まあ、なんでも水はいるんですけど、
うん、
なんかこう、水の中で、じゃないと生きられないっていうと、うんうんうん、なんかこう、それを、なんかその、維持するのに、環境を維持するのになんかすごい、
うん、
なんかいろいろこう、リソースを割くんじゃないのかなと思って。
まあ、そのための実験ラックをわざわざこさえてますからね。
そうですね。どうなんだろう。その辺はちょっとどういうトレードオフになってるかも、ちょっと調べてみますかね。はい。そんな感じですかね。それから次の打ち上げですね。アリアン5ですね。アリアンスペース社は、現地時間2月の6日、18時30分、日本時間2月7日、午前6時30分に、南米仏領ギアナにあります、ギアナ宇宙センター、クル宇宙センターの ELA-3 ですね。射点の呼び方が、まあ、各射点いろいろ違うんですけど、ギアナの場合 ELA ですね。ELA-3 から、打ち上げております。打ち上げから、32分後に、衛星を分離し、打ち上げが成功していますね。今回はちょっと私も後で動画見たんですけど、ちょっと雨でしたね。珍しく。嫌な打ち上げってあんまり天候悪い印象ないんですけど、今回は雨の中でしたね。
そうですね。
うん。
そこも南米なんで、まあ、スコールは降るんでしょうけど、
うん。そうですね。あんまりこう、どしゃどしゃ降ってるとか、そういう、まあ、そんな時は打ち上げないのかもしれないけど。ね、ちなみに今回は2個ともで重い衛星って2個ともっていうか、今回ですね、2機合わせたGTO 打ち上げ総重量は 9410kg ですよ。
重い。
GTO 10トン。9トン、9トン、ちょっと、9.5 トン。
すさまじいですよね。
アリアン5の能力いっぱいぐらいですね、多分。今回はですね、ABS-2 衛星ですね。これは中国、シンガポール、韓国が共同利用する衛星で、中国名が ABS-2、シンガポール名が ST-3、韓国名がコレアサット8。なんか名前がいっぱいある衛星ですね。
どれか一つにしてくれって感じです。
衛星パスはですね、ローラルの LS1300 のなんで、左右のパドルが十字型のやつですね。あれ、ローラルのやつ一番でっかい衛星パスですね。はいはい、設計寿命は15年。最近15年とかいうのがもう普通になってきましたね。
そうですね。
C バンド系、あ、C バンド、KU バンド、KA バンド合わせて78本のトランスポンダーを搭載。
でかい。
でかい。ですね。
すごいですね。
主に赤道より北のアフリカ、欧州、西アジア、太平洋、中東、極東アジア、ロシアに、ダイレクト2ホーム放送、マルチメディア、ビデータ、伝送サービスを提供する予定です。やっぱ、配信範囲もでかいですね。それからもう一機の方がですね、アテナ、フューダスっていうものかな、これ。は、3080kg の衛星ですね。 これは通信衛星で、衛星バスはタレスですね。タレスアニアスペース社。タレスアレニアスペース社ですね。衛星バスはですね、タレスの、もともとタレスのバスね、スペースバス 4000B2 をベースで、重量3080キロ、設計寿命はやっぱ15年。ミリ波のトランスポンダーと K バンドトランスポンダーですね。本数は不明。で、これはフランスとイタリアの、国家安全保障のための通信サービスと共同運用ってことですね。軍事用通信衛星ですね。詳細不明。
まあ、ABS2 の方も、ミリタリーバンドがあるみたいですね。軍事通信用の。
ああ、そうですか。
なんか最近は結構、民間の通信衛星と軍事用の通信衛星が結構同じ機体使ってたりとか、トランスポンダーだけ違うみたいなパターンが、なんか結構見るような気がするんですけど。
そうですね。日本なんかも最初からそうですしね。
まあ、日本はもともと持ってないですからね。
そうそうそうそう。アメリカとかもそうですよ。特別な EMP の高端性を持たせるとか、特別な衛星、回線の衛星は今自前で、まあ、それ以外の通常回線、普通の民間回線使っているレベルの通信もいっぱいあるんですよね。日常的な。そういう通信については、借り上げで、トラポン借り上げでやってますからね。
ミルスターとか、あのあたりのイメージは結構強かったもので。
まあ昔は、そういう、そのグローバルな通信ネットワークを確保できる方法はそれしか、軍が自ら上げるしかなかったからですけども、今はだから、
民間衛星通信っていうのがもうこんだけ支配的になってくれば、それに乗っかった方が安上がりですもんね。
そうですね。高度なセキュリティとか、めちゃくちゃその高端性が必要な通信。あと最近海軍とかが極軌道で北極南極もカバーする、まあ携帯っていうか直接地上局と通信するような、衛星上げてますけどね。だやっぱり自前は、やっぱり普通、一般的に見るとちょっと特殊な用途のものは自前ですね。もう、まあ、はっきり言ってね、例えば、小麦と肉をこんだけ送ってくれとかそういう通信もあるわけですよ。
まあ、それになんか、セキュリティの高い通信使っても、
そう
あんまり。
まあ、もちろん暗号は書けるんでしょうけどね。まあ、その辺は、使い分けっていうね、ことでしょうね。
なるほど。
でも、このローラルの6000、はい、6300キロのバスとか、ね、プロトンで上げてるのは読みますけど、これとさらにもう一個乗せてって、さすがアリアンだなっていうのは。
お値段いくらぐらいなんだろうね、これ打ち上げがね。
ですよね。
まあでも、これ失敗した時の保険料とか考えたくないですけどね。
そうですね。
恐ろしいですよ。
高そう。
高いと思いますよ。
ね、まあ相変わらずアリアンはとりあえず、順当に受注は取ってるみたいですけどね。
そうですね。来年以降も、コンスタントに上げるみたいに。日本の衛星も控えてますからね、まだ。
あ、そうですね。日本の衛星もね。
はい。三菱電機の DS2000 バスの通信衛星、トルコでしたっけ？違う。どこだったかな。
トルクサットはプロトンで来週上がる。
あ、あれはプロトンか、
うん。はい。打ち上げ結果としては今回2機だけなんで。こんだけですね。あとはですね。まあ、じゃあ次に宇宙開発関係ですけど、まあ、ISS でですね、ちょうど昨日なんですけど、希望の A6 から、アメリカのナノラックス社の超小型衛星放出機構を利用して2機の衛星放出が行われたってことですね。昨日の夕方、若田さんが担当して、28機、このナノラックス社の小型衛星放出予定されてるんですけど、まあ、そのうちの、プラネットラボ社の2個ですね。これを送り出したってことで。途中ですね、コマンド送信しても衛星が出る。3-2-1マークって、私ちょっと動画でたまたまその時仕事が空いたんで、動画見てたんですけど、ライブ見てたんですけど、マークと言っても何も起きないんで、あれですね。コンピューターリブートしろとか言って、リブートして、もう一回コマンド送れとか言って。
はいはい。うん、
トラブルシュートのやり取りを生で聞きながら。で、次はですね、若田さんがマークって言わないで、 再起動して送っちゃったんで、私ちょうど予想見してたらですね、ボロッと出てですね、あれって、タイムライン見たら、今出たとか、え、出たのみたいな。私見逃しちゃいましたよ。若田さんもマークって言えよって言われました。ちょっと調子悪かったんですね。JAXA のあの、放出機構の方が確実に作動してますね。それに比べてですね。
はいはい。これもバネ押しなんですかね。
バネ押しだと思いますよ。
うん、
あの、写真で、その、後でその放出機構見ましたけど、まあ詳しい内容じゃないです。外側から写真ですけど。
はいはい。
まあバネですよね。
まさかね、希望のあのエアロックの存在はずっと昔からありましたけど、こういう形で活用するとは思っても見なかったですもんね。
そうですね。ナノラック社はあと2014日にあと 2,3 回衛星放出予定。で、この放出機構がなんかすごいあのマルチマガジンで最大96機出せるっちゅう。どんなマガジンだっていうような感じですけどね。はい。まあ、そんなところですね。あと次のニュースで、この、やっぱり、超小型衛星の話なんですけど、NASA が打ち上げプログラムの CubeSat ローンチイニシアチブというプロジェクトをやりまして、で、候補を16個選定したんですけれども、その中でですね、バイジニア州の小学校がその候補に選ばれたというニュースですね。
ほう。
うん。政府系機関衛星の打ち上げに相乗りする形で、教育目的の超小型衛星相乗り機会を提供した。まあ日本でも同じですけどね。防衛目的の技術試験衛星の打ち上げ ORS-3 というミッションとともに、この間ですね、29機、ミノタウルスで上げましたよね。その後、はいはい、ドニエプルが30何機打ち上げて、ワールドレコード取り、ロシアが取りましたけど。
はいはいはい。
まあそれと同じプロジェクトですね。で、今回募集したのは2015年から17年のうちに打ち上げられる候補の一つということで、バージニア州のアーリントンの小学校、セント・トマス・モア・カテドラル、小学校の STM-SAT-1 ということで、NASA のゴダード宇宙飛行センターの人工衛星エンジニア、ジョー・ペレグリーノさんの指導のもと、2012年にプログラムがスタートして、学校の先生メリッサ・ポーアさんをミッションマネージャーとして全校一でプログラムに取り組んでると、地元企業 ATK っていう、まあ、ロケットのエンジン固体ロケットモーター作ってる会社ですけど、ここが、ね、開発を支援しているということですね。
はいはい。
で、STM-SAT は地球観測用のカメラと小惑星観測カメラです。搭載し、軌道上で30秒ごとに画像を撮影し、地上に送信するミッションを予定しているってことですね。受信についてはアマチュア無線を使った受信ですね。パソコンや iPad で表示するプログラム開発も検討しているってことで。衛星の開発にはこの小学校の400名の全児童がそれぞれ役割を持っており、これ小学校じゃないで幼稚園までいるのか。幼稚園までの児童は広報を担当、1年生はアンテナ地上局の制作、2年生カメラの操作や太陽電池の組み立て、3年生は小惑星観測カメラの運用手順や軌道の決定、4年生は環境試験と衛星の構造設計、5年生はアマチュア無線を学んで地上局の通信担当、6年生は衛星の機体と構造や搭載コンピューターの組み立て、7年生は衛星の姿勢を位置する 3D コンパスの作成。8年生は高高度機器を使ったカメラの高高度機器を使った試験を完了した。すごいなぁ。まあでも、まあ日本の小学校とちょっと違うみたいですね。年数いっぱいある。8年生もありますからね。中学校まで混ざったぐらいですね。はい、2013年9月にはワシントン大聖堂の塔で衛星搭載のカメラの画像を撮影し、アーリントン国立墓地に設置した地上局に送信する試験も行ったということで、すごい学校ですね。こんな学校あったら行きたいな。
これあれですね。また教育プログラムとかそういう形じゃなくて本気で作ってる感じですね。
そうですね。
すごいな。
今からでも入学したいぐらいです。
ね。まあ打ち上げロケットと打ち上げがいつになるかはちょっとまだ決定じゃないんですけど、宇宙ステーションからの放出か、まあ、アラスカから、コディアックから打ち上げる、アテナ 2C が候補となっているということですね。なんか楽しそうだな、こういう学校。そういえばなんか、うちの裏っていうか、肝付きに県立高校でなんか、JAXA と提携した宇宙学校ができるらしいじゃないですか、全寮制の。
そういえばニュースで出てましたね。
うん。
JAXA、あと、 うちの裏の他にもなんかいくつか提携してやるような話でしたけども。
うん、そうですね。
まあ、うちの裏というか、あそこに学校作るんだっていうのは。
そうですね。鹿児島県立高校でしたけどね。うん。
はい。
なんか全国募集、全寮制で全国募集をかけるんですね。
そうなんですよね。なかなかチャレンジャーだなと思いましたけど。
こんな学校あったら、受けたいよと思って。まあ私も行った学校なんかあんまり、それと似たような学校行ってますけど。
男子校なんですよね。
あ、そういえば女子の募集なかったですね。
そうなんです。全寮制の男子校なんですよ。
おぉ。そうなんだ。
そうなんですか。
でも宇宙の学校、宇宙の学校って言って、よく結構あちこちでやってる、ね、宇宙の学校のことかと思ったんですけど。
ああ、
ええ。
ガチの学校ですね。
ガチでやる。
ガチで。
うん、何進っていうんですかこれ。肝付きの方にできるその、全寮制の学校については、県立何進中学、何進高校っていうそうなんですけど、
は
い、
名前は
これは、そっちのなんかその地名なんですかね、うん、これって。
いや、これはあれですよ。
じゃないですよね。まあ、
県名はあれですよ。クスの、何進の何はクスの木の木なんですけど、これは鹿児島県の県木ですね。肝付町の長木でもあるんです。で、真はハヤブサですよ。探査機ハヤブサに由来ですよ。
ああ、やっぱそっちになぞらえて。
うん。
はあ、だいぶ気合入ってますね。
中学、高校ですね。
中高一貫
校。中高一貫校ですね。
これ全寮男子校法。
そうそうそう。
やばいですね。
やばいですね。
鹿児島だと他、ラサールとかもね、有名どころだとありますけど。
ああ、そうですね。
全寮制。
ええー、もうすでに東京の学校説明会ちょっと終わっちゃいましたけど、2月1日でしたね。
へえ。
大阪が2月8日。この間は雪降った日ですね。大阪で学校説明会やってますね。本当にマジで全国区募集ですよ。県立高校で。
すごいな、あの大隅の端っこでか。いや
だって募集のポスター、もろはやぶさの写真が、ですよ。
はやぶさ2、そっから上がらないんだけどな。行ったら、
シーって感じですね。ま
あまあ。ちょっと離れますよ、みたいな。
まあでも、いろいろうつつを抜かす暇がない環境といえば環境ですよね。
そうですね。
まあ、住めば都じゃないですけど、
うん、
何もないがあるところですから。
そうですね。そう、行ったことないけど、そうですね、と思ってるけど。まあ、私もなんか、似たような、缶詰男子校出身ですけど。まあ、そこはいいですよ。
学校来年度からなんですかね、
う
ん。
そうです、来年度からです。
はあ。
カリキュラムは気になりますね。
カリキュラムですか。まあ、ちょっとググっていただければ、教育内容パンフレット。ありますんで、鹿児島県のウェブサイトから、はい。
はいはい。
はい。というところで、今の若い人はいいな、という結論で。
いや、それ言われたらね、アポロとかシャトルを生で見れない世代ですからね。
ああ、まあそれはありますよね。
どっちもどっちといえばあれです。
超一端が。
うん。
いや、でもさっきの小学校で、人工衛星作るっていう話もそうですけど、うんうんうん、なんかその、教育の場にそういうなんかその宇宙のものがこうどんどんどんどん降りてきてるっていうのはすごいですよね。
うん。そうですね。まあ日本でもね、JAXA もね、夏にね、やってますし、KK もやってるんですよね。
ああ、KK も、
うん。KK も素粒子物理の方でやってるんですよ。うん。だから、そういうのにね、夏休み中、サマースクールみたいな感じでね、
ね
今なら参加できるんで、うん。興味のある、この番組を聞いてらっしゃる方の年齢がどれくらいかわかりませんけど、まあ、参加資格がある学生さんと、参加資格のあるお子さんをお持ちの親御さんは、ぜひご検討してくださいっていうですね。
僕の小さい頃とか、本当宇宙って、なんかとにかくすごくいろんな意味で遠い場所だったんで、
うん、そうですね。
今はなんかどんどん広がっ、身近になりつつあるなっていうのは、
うん
いいの
羨ましい。
はい。じゃあ、次のに続きますかね。7月7日に、カナダがですね、宇宙政策、今後の宇宙政策について発表したというニュースですね。カナダはですね、まあ日本も今年今回、若田さんがコマンダーになりますけど、米ロ以外の国から初のコマンダー、 を輩出したんですね。クリス・ハドフィールドさん。ミュージックビデオ収録を行って YouTube に配信して、結構有名になった方ですけど、ISS で曲を撮ってですね。
はいはい、はい。
このハドフィールドさんに続く人材を育成しますと。ですね。で、それから、宇宙開発で強みを持つ分野として、あとは、有名なのは、ロボティックス技術ですよね。シャトルの時もそうだし、ISS のロボットアーム、カナダアームとかですね。それから、合成開口レーダーやってるんですね。日本もエイロスでやってますけど。そういう辺が強みを持つ固有の分野として、カナダのその政策としてですね、キー優先技術ですね。の5つの方針ということで上がっているところですね。で、カナダについては、民間企業を宇宙開発の最前線に送り出したいということで、民間活用を進めたいと。2012年現在でカナダの宇宙産業は、直接雇用従業員が8000人ですかね。で、33億3000万ドルの利益が出た。ということなんで、今後5年間で収益を 19%、5億3300万ドル増加させるという、ですね。カナダ結構積極的ですよね。こういう報道を聞いちゃうと、日本はどうなってんのってついつい振り返っちゃうんですけど。2020年までの ISS の運用もちゃんと閣議決定してないのに、今後どうするんでしょうね。
でもカナダは独特ですよね。打ち上げ機を自国で持ってない代わりにこういうそのニッチというのか、隙間を縫って、よそがやってないところをちょこちょことやってるような、
そうですね。
イメージがありますね。
やっぱアメリカとこのね、国的にも地続きで隣の国、だからその他の産業のっていう観点でもアメリカというでかい国にどう付き合いかっていうところも、やっぱここになんとなく通ずるところがあるのかなという。感じですよね。
で、文化的というか、フランスとのつながりもありますからね。
そうですね。
面白い立ち位置だなって思いながら。
フランスとのつながりもあるし、もともとはあれですからね、イギリス連邦の地位ですからね。
そう。
カナダアームは本当に有名ですもんね。
そうですね。宇宙科学の分野では、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡団参加を改めて表明ってことですね。そういえば、ジェームズ・ウェッブ、ドッキング機構は、ちょっと確認したらリジェクトされてました、やっぱり。
あ、なしになってましたか。
予算の関係で。予算の関係っていうか、いや、予算的にドッキング機構そんな高くないんですけど、今後のその、本当にそこにたどり着ける宇宙機を飛ばす
予定が、
予定が立たないから、そっちの予算、全体予算の関係で、なくなったってことですね。
今、だいたい5000億円超えてますよね。
そうなんですよ。
ベリリウムの反射鏡を使って、とんでもないなって思いつつ。
そうですね。そういえば、ウェブの軌道上での展開アニメーションがこの間 YouTube で公開されてましたね。ググっていただくと、かなり複雑な展開を。
途中で止まっちゃわないのかなってすごく心配になるような。
ですね。本体の方がこう三角形してるんですけど、あれってアームで布をこう、ポリミドの絶縁のやつをこう広げるんですよね。太陽光を遮るために。で、それが3枚広げるんですけど、それがこう、アームでジョギジョギジョギジョギって伸ばしながら、その、遮光の布っていうか、そのフィルムを広げるんですけど、これ途中で引っかかったりしないのかなとか、心配になっちゃうような感じです。なかなか複雑な展開聞く。
いや、あれは、パッと見あの形までね、こう、広がるところ、折りたたんだ状態から広げるまでが、パッとイメージできないですからね。
そうですよね。だいたい普通、サイトに載ってる、ジェームズ・ウェッブの写真が、あれがどうやって、アリアン5のフェアリングに収まるんだという。
そうそうそう。
感じがね。
もう知恵の輪状態ですよね、本当に。
見てたら本当、よく考えたねっていうくらい、パタパタ複雑な感じで、あんまり複雑にしない方がいいんでしょうけどね。
でも失敗なんかしたらもう、目も当てられないですからね。
目も当てられないですね。
開きませんでしたじゃちょっと。
そうですね。こんだけ金使ってね。
なんか本当に宇宙で変形するアニメのロボットみたいな、そんな感じですよね。
そうですね。はい、そんなところで。ジェームズ・ウェッブと今度は同じく L2 に先に飛んでった、この間お知らせしたガイアの続報ですね。 2月10日ヨーロッパ宇宙機関の発表で、昨年の12月に打ち上げた一天文のね、天体位置観測衛星ガイアの、初期の試験、ファーストライトってわけじゃないですけど、初期の試験映像が公開されましたということで、映ってるのは大マゼラン星雲の中に密集する星団 NGC-1818 というですね、星団を捉えた映像がダウンリンクされましたということですね。去年の12月19日に打ち上げられまして、まあ、地球から150万キロメートルにあります L2、地球太陽の重力安定点、ラグランジポイントの2ですね。この周りを周回する、リサージュ軌道に投入されています。こちらは順調のようですね。今のところ準備がですね。で、ガイアの観測モードに入ったら、そういう、写真、撮った写真そのものは地球に送らないことになってるみたいですね。その、位置情報だけ送ってくるような感じになるみたいなんで。
おー、うん、あー、はいはいはいはい。うん、
要するに、その絵そのものを送ってくると、めちゃめちゃデータ量になるんで、もうガイア側で少し処理してくるようなんで、まあ、今回はそのテストなんで、カメラが撮った写真、そのカメラのピント合わせとか、その構成とか、位置合わせ、姿勢制御とその精度ですよね。触覚精度。その辺の調整を行うために、まあ、生の写真をダウンしたっていうことらしいんで、うん、ちょっとググっていただければね、ガイアの撮られた写真あるんですけど、まあ、本観測に入っちゃうと、もうガイアからそういう写真を送ってこられないっていうんで、まあ、今のうちですってことですね。
ラスタ画像じゃなくて、ベクタ画像で送ってくるってことですか？
いや、画像じゃないと思うんですよね、
送ってくるのは。画像っていうか、その、なんていうんでしょう、ここにこういう風に位置があってっていうのを、その、写真ではなくて、うん、
写真じゃないと思います。
ガイア側で処理して、
うん、そうですね。
あ、
うん、ここにある程度、ある程度処理して。まあ、どの程度かわかんないですけどね。
うん、
ちょっと、そこはちょっと調べておきます。うん。どの程度のデータで送ってくるのか。少なくとも画像ではないらしいです。
うん。うん、そこまで衛星側で処理するってすごいんですよ
ね。まあ今だったらね、やれないことはないんでしょうけどね。うん、
画像処理ソフトだと、例えばドローソフトのイラストレーターでもなんか、画像から、その、うん、その、ベクターって言いますか、うん、その、線とかをまあ、出してくれるっていう機能はあるので、多分、それのような、コントラストからそういうのを割り出してとかそういう感じなんですかね。
うん。まあ、ちょっと調べておいてみますね。またこの後多分観測開始のとことかでもまたニュース入ってくると思いますね。うん。まあ、6ヶ月で10億個観測するって話ですからね。この間も言いましたけど、5年間で100万ギガバイト。DVD で換算20万枚です。観測終了からそのデータの解析が終了するまで3年かかる予定です。はい。ですね。ガイアちょっと調べて、また続報いたします。それからソチオリンピックの話題なんですけど、若田さんたちが持ってったトーチが、地球に戻されまして、私オリンピックの開会式見てないんですけど、点火の最終トーチがこの宇宙に運んだトーチだったらしいんですけど、どなたか開会式見られた方いらっしゃいますか？皆さん見てない？
見ないです。
タイムラインは見てたんですけどね。
なんか宇宙飛行士、テレシコワさんとか出てきたり、いろいろして、結局結構、あと、ロシアのその歴史絵巻を、なんか、いつの間にか開会式を、はいはい、歴史絵巻やることになったのかなとかいう、よくわかんないけど、中国の時もやってましたけど、まあその中で、ロシアの宇宙開発の歴史もやって、結構、KK さんとか、タイムライン見てると結構喜んでたんですよ。宇宙ファンには結構いい開会式だったらしいんですけど、私もちょっと見てないんで、ね、失敗しましたね。6月もしとけよかったと思ったんですね。だから、このトーチが実際にどう使われたのかも残念ながら、すいません、見てません。ただ、このトーチ、調子悪いみたいですね。何回も消えてましたもんね。
ライターで火つけたりし
てました。そう。それでいいのか、おいって。今までの当時ね、日本の時も、中の時も、他の時もそうなんですけど、必ずね、予備の火種を持つ人が横にいて、もし消えたら、その火種からこう取るっていうのがやり方だったんで、それが常識だと思ったんですけど、どうもロシア的にはその辺の KB のおじさんのライターで大丈夫みたいな、ね。その後も結構何回も消えてる様子がニュースで出てましたけどね。それでいいのか、ロシアって感じです。
火がついてれば OK みたいな感じですかね。
だったら一緒みたいな。
だったら最初からもうあの、アテネで再開しなくてもいいじゃんって感じですよ、ね。はい、それが次のニュースというかですね、募集のお知らせですね。あとアメリカ惑星協会がやってる募集で、2016年打ち上げの NASA の小惑星探査機オシリスレックス。に、名前を募集して搭載するキャンペーンが行われてますということで、惑星協会のホームページから登録すれば、カプセル、帰還カプセルに名前を載せてくれるということで、行って帰ってくるカプセルに名前が載りますと。あと探査機本体にもコピーが搭載されるので、永遠に宇宙空間を飛び続けることもできますということで、登録は今年の9月まで、アメリカ、惑星協会のサイトで受け付けておりますということで、これちょっとあの番組の配信のホームページの方のこの今回の配信のブログのところにリンク載せときますんで、そっちを踏んでいただければこの登録サイトに行けるようにしてきますんで、日本でもね、毎回っていうか結構やってますけどね。
いいですよね、こういうの、うん、すごい好きです、
うん、今回でもねメッセージだけ名前だけみたいなんでね、ちょっとメッセージないの寂しいなと思ったんですけどね。
はやぶさ2はなんかイラストとかもデータで搭載してもらって
るので、ああ、そうですね。うん。金星ミクとかいうのプロジェクトやってましたしね、前ね。
ああ、やってましたね。
はい。
ミク乗ってるんですよね、実は。
あの、宇宙犬のあの、暁のメッセージのプレートのあの、ルーピーを見ると、結構、おおっていう人たちがいますよね。あの、その金星ミクもイラストと、うん、何ですっけ、あの、ボイジャーの、
はいはい、
に載ってるゴールデンディスクのあのレプリカみたいな感じの画像を作って搭載してるって、
うん、なるほど。
あ、ミクがネギ振ってる形になってるやつですよね。あのボイジャーのプレートの絵を。
そうそうそうそう、なんかその
ああはいはいはい、
オリジナルはそのまあ裸の男女がこう載ってるようなところにミクがボトンと。
なるほど。
いや、よく考えてるなと思って。
結構そういうの募集するとなんかすごいアイデアが出てきますよね。感心しちゃうですね。はい。じゃあ次行きますかね。次は、ロシアの方からのプログレスの補給船の、新世代機ですね。現在、プログレス M という機体をプログレス運用してるんですけども、次世代のプログレス MS 宇宙船の開発をやってて、2015年後半打ち上げ、目標で開発中ということですね。まあ、搭載能力とかは、まあ、大きくは変化しないんですけど、まあ、電子機器の装備が新しくなっているんですね。で、まあ、プログレス自身の進化というより、まあ、次世代の、ソユーズ MS の前哨とですね。あの、ソユーズを改良するときは、今、ロシアは必ずその前にプログレスを、その新型機器を乗せてテストして、で、プログレスで確認した後、ソユーズに適用するっていう、まあ、そういうあの確実なステップを踏んでるんで、まあ、先にプログレスを、新しい電子機器を積んで改良しますということですね。まあ、あとは、自動ドッキングシステムのクルスですね。これがクルス NA。もう、数回テストしてますけどね。前回のプログレス M21M で、クルス NA テストして、ちょっとうまくいかなかったみたいですけど、まあ、これを新型に変えるということですね。今、クルスって、アンテナがこう機械的にこうカチャンとこう開くんですよね。
はいはい、はい。
この間も、クルスのアンテナ開かなかったんですよね。閉じたままドッキングしたことありますよね。まあ、クルスダメなら、その、通るっていうその、手動ドッキングシステムでこう、宇宙飛行士が ISS 側から操縦して、手動でドッキングさせられたんですけど。まあ、クルス、従来型のクルスみたいな、そういうアンテナがメカニカルでこうガチャンと開くような機構はない。全部くくりつけのもので、機械的な動作部分はなくなる。ということで、故障の発生確率は下がりますと。ということで、あと大きいのは、ウクライナから買う必要がなくなると。
うん、
全部ロシア製になりますと、うん。部品がですね。これ結構大きいみたいですよ。
かなり大きいです、ね、うん。実際、ね、初期の設計の時点では、ね、ソ連の状態でしたけど、そっからもう早もう二十数年経って、
そうね、
その間ずっと、割高なものを買わされてるっていう状態ですからね。
そうですね。まあ、あとはまあ、コントロール装置、後方システム。もう、グロノスとか使った後方システムになりますと。
はい。
うん。まあ、あとは通信も中継衛星、NASA の TRDS みたいな中継衛星をつけるらしいですね。 今、だから、はい、あの、ロシアの、船外活動とか、ドッキングとかも全部、そのロシアの地上局の可視範囲内でやってるんですよね。
はい。
で、中継衛星上げて、まあ、軌道上どこでも ISS に行けるようにしますと。いうことらしいですね。
は、あれですね、エンジンのスラスターが1機から4機に増えるというので、見た目的にはちょっと、その辺も気になるところです。
そうですね。今ね、1機真ん中にあの、蓋付きのやつがついてるんですよね。
はいはい。停留中は蓋が閉じてるん
です、ね。そうそうそうそう。まあ、ソユーズの話ですけど、あの、過酸化水素のスラスター、あれはずっとまだ続くんですかね。もうやめるのかな。
そうです。今結局それの制限で。
そうそうそう。今ソユーズが200日しか係留できないんですけど、それはあのスラスターで使ってる過酸化水素の寿命が保証寿命が200日なんで、それ過酸化水素じゃなくて別の推進剤使うとソユーズのその係留、制限がもっと伸びるはずなんですね。
うん。
その辺はどうなのかな、ちょっとよくわかんないですね。
まあ、おいおい情報が出てくるのかなっていうところですね。
そうですね。このね、新しいそのソユーズ MS ですか。
うん。その頃にはしかも、あれですよね。あの、ソユーズロケット自体もあの、今、ソユーズ FG で上げてましたけど、
うん。
次のソユーズ 2.1?
そうです。う
ん。で上げるようになる。
そうですね。とりあえず、今年の10月打ち上げ予定のプログレス M26M から、今、プログレスソユーズ U っていう、また、友人のソユーズ宇宙船とちょっと違うバージョンのロケットで上げてるんですけど、ソユーズで上げてるんですけど、これがとりあえずソユーズ 2.1A になるんで、まあ、ようやくあの、デジタルソユーズで、ソユーズ、あ、違う、プログレスが上がるようになると。ロシアこの辺やっぱり慎重ですよね。
手堅く、っていう感じ。
ソユーズ2シリーズも結構もう売ってますもんね。10機以上売ってるけど。
だいぶって、だいぶ失敗も何回かあったぐらいで、ですけど、
うん、
まあ、逆に前のそのソユーズのね、部品とかがまだ残ってるんだっていうのが、びっくりなんです、
ね。作ってるんでしょうね。
それ崩壊してもう何年経つんだよって話ですよ。
相当ストックがあったんですかね。30年ぐらい。
いや、多分ね、今も作ってるんですよ。
作り続けてる
感じ。作り続けてるんですよ。
うん。
もう本当に枯れた技術で、手堅くっていう、なんか設計思想なんですかね。ね、家にあるのは。
いや、多分新しくしたくてもできないという。
できない。あと、宇宙機器関係は基本その製造、もう確立したものから変える必要がないというか、
そうそうそう、
あの、信頼性動向の話をしだすと、
うん、
あの、今これでうまくいってるのになぜ変える必要があるんだってところから始まっちゃう。なかなかそれがいいと言えるまでね、時間がかかるというか。
そうですね。だから結局、ソユーズ後継のルシエムというプロジェクト、プログレス社が開発しようとしてた新しい新型ロケットは、今のところまあ予算の関係もあって、中止になっちゃいましたからね。
うん。
あの、この間もお知らせした通り、ソユーズの改良がまだしばらく続く、ソユーズ 2.3 とかぜひ見てみたいんですけど。すげえ強力なソユーズになってますけど。まあ、あの、プロトンの方は、今結構安定して上がってますけど、プロトンの方はやっぱり早く、その燃料の関係で早くやめたいっていうのがあって、こっちの方はアンガラ、これの方は早く運用開始したいというような感じですよね。この間、アンガラの、
そう、射程に立って
テストやってましたよね。
アンガラのその、一番細いタイプですよね。
うん、あの、センターだけなんですよね、うん。まあ、アンガラもあの、韓国があの、テストしてくれたんで。
お、うん、
まあ、アンガラの一段目と、あの、KSLV の一段目っていうのは、まあ、ほぼ同じもんですから。新しい車上とかも作ってますけどね。
そうですね。もうそろそろできるのかな。
うん。あの、カザフスタンがね、早く出てけって言ってますからね。この間もね、プロトンが落っこって、燃料満載で落っこって、すごい汚染されたから、保証払えとかって、もう問題、トラブルになってましたけどね。
うん、まあ、逆に言うとね、バイコヌールとかで打ち上げを見ようと思ったら今のうちに行っとかないとっていう、
う
ん、話なんですよね。
しかし、バイコヌールに打ち上げを見に行けるなんて、この間結構な方言ってらっしゃる、バカタさんの時言ってましたけど、もうなんか私が子供の時には考えられないような話ですよね。鉄のカーテンの奥の奥ですよ。
当時勝手に行った日にはもう撃たれますからね。
間違いないです。
いや
時代、本当に時代は変わったな。
そこからもうほぼなんか生中継できますもんね、今。携帯電話一つで。
生中継ですよ。
恐ろしいですよ、本当に。
はい。じゃあ、その状況ですね。じゃあ次、宇宙科学関係の話いきますかね。はい、まずは、1月29日に、スバル望遠鏡の発表ですね。合体銀河中の超巨大ブラックホールの活動性を赤外線で撮影とですね。スバル望遠鏡で赤外線領域で観測した28個の合体中の銀河ですね。この中で超巨大ブラックホールが周囲の物質を飲み込んで活性化され、ブラックホールの周囲のガスが非常に明るく輝いている様子が捉えられたということですね。で、一方、合体銀河には複数の超巨大ブラックホールが存在するはずなんですが、2つ以上の活動的な超巨大ブラックホールが検出されたのは全体の 15% に過ぎなかったということですね。まあ、今、銀河っていうのは、銀河同士がですね、衝突合体して、でかくなっていくというふうに、まあ、考えられてるんですよ。まあ、これが一番有力な説なんですけども。で、合体中は、ガスがですね、重力とか相互作用で集められて、その、星がたくさんできるんですけども、あとはその、合体するときに、ブラックホールにですね、銀河中心に存在するという超巨大ブラックホール。まあ、ここにたくさんガスが落ち込んでいくんで、非常に明るく輝きまして、いわゆる活動銀河、という状態になるということですね。で、まあこれは塵に隠れちゃうんで、可視光とかじゃよく見えない。本当はブラックホールの活動って X 線とかするんで、が一番見やすいんですけど、まあそういうものはそのガスや塵に遠いとですね、隠されてしまうんで、可視光とかでもよく見えないんで、赤外線で観測したということですね。で、スバルに搭載された、近赤外線分光撮影装置、IRCS と、あと、補償光学装置 AO ですね。これを持っていて、合体中の大高度赤外線銀河29個を撮影し、2種類の赤外線波長画像を比較したところ、28個の銀河において少なくとも1つの超巨大ブラックホールが存在するか確認できましたということですね。一方で2つ以上の超巨大ブラックホールが見つかった天体は4個しかなかったということで、まあ、合体銀河中に存在する全ての超巨大ブラックホールに激しく物体が落ち込んでいくわけではなく、その活動性に個性があるということは考えられるということですね。で、合体中でもやっぱりそのタイミング的にそのブラックホールの周りにガスが行かないとそういう活動現象が起こらないんですね。
いや本当にただ黒い点の状態で、あるものもあるってことですよね。
現に、うちのっていうか、我々の銀河系、この、ミルキーウェイ銀河のブラックホールは、今、活動がおとなしい状態ですよね。ですね、これもちょっとまた別のニュースであったんですけど、今、どうも我が銀河系の中心ブラックホール、イテザ A スターですか、これに今、ガスがですね、接近してるらしいんですよ。で、早ければ今年か来年ぐらいにはそいつが吸い込まれる状況が観測できるかもしれない。そうするとちょっといろいろジェットが出たりとかいうのが観測されるかもしれないと思うんですね。どうも銀河中心ブラックホールって間欠的にこう吸い込むみたいなんですよね。普通の銀河だと。
常に吸い込んでるわけではない。
常に吸い込んで常にジェットを出してる、すごいジェットを出してる電波銀河とか、そのセーファード銀河と言われるような銀河あるんですけど、普通の銀河は、どうも間欠的に活動するようなんですね、ブラックホールは。まあ、大体その昔からブラックホールだって、ブラックホールが吸い込みそうなガスっていうのは、まあ、大体吸い込んでしまうと、あとは外部からこう、ポロッと落っこってこないと。いけないらしいんで。そうすると間欠的な活動になるんですね。
間欠線みたいな感じで出たり止まったりみたいな。
はい。あと次のニュースはですね、2月4日、ブリストル大学の発表なんですけど、2つの太陽を持つ惑星は元の場所から動いてきたというタイトルで出てるんですけど、恒星が2つある連星系ですか。連星を回ってる惑星が、観測されたんですけども、今のところケプラー 34B という、 2012年に発見された系外惑星ですね。これをサンプルに観測してるんですけど、今の軌道でやっぱり惑星まで大きくなるのは難しいということで、中心の連星から離れた場所で形成されて、まあ、移動してきたっていう考えるのが妥当であるということですね。連星系に惑星ができない、はできないだろうって言われた時期が結構あってですね、私が子供の頃とかなんか、連星系には多分惑星はできない。ですに、二つ以上の恒星ができるような状態だと、核運動量とかガスを恒星が持ってっちゃって、惑星系ができるようなものが残らないんじゃないかって言われた時期があるんですよね。で、確かにやっぱり、連星周辺の重力環境では、小天体がぶつかり合って粉々になってしまうので、成長なかなかしないということで、まあ、もしできるとすれば、遠くでできて、そこから中央の方に寄ってきただろうという話ですね。惑星系が形成される間でに、軌道が大きく変わるっていうのは、なんか、最近はもう特別なことじゃないような方向に今、行きつつありますね。我々の太陽系も、木星と土星は、もっと内側に いた時期があるという。
で、なんか、弾き飛ばされてというか、今の位置まで下がっていったっていうような、うん、そうなんですよ、話です。
うん。海王星と天王星がね、普通にシミュレーションするとできないはずなんですよ。今の位置だと。今の位置だと、普通にシミュレートすると、海王星とかができるのに、100億年ぐらいかかるらしいんですよ。で、太陽系ってまだね、46億年ぐらいしか経ってないんで、そこに存在するのはおかしいということになる。ということはもっと内側の、そのガスとか塵とか、その、小惑星がたくさんあるところで形成されたものが、外に移動していったと考えるのが、まあ、妥当である、ということで、そうするとその木星と土星ももっと内側にあったはずだと。で、それが、木星と土星の軌道共鳴で、外にずれていって、海王星と天王星もそれに、弾き飛ばされて外に広がっていったと。で、そのために内惑星の方も火星とかはあんまり成長できなかったとか、うん、トロヤ軍とかメインベルトが今ああいう状態になってるのも、まあ、辻褄が合うねとかいうことになってるらしいんですけど、まあ、これ確定してないんですけど、なんかだんだん有力になってきてるんですよね。だから我々の太陽系もその結構ダイナミックに惑星の軌道っていうのは変わってる、ね、その何十億年という単位で見ると、
うんうん、
後期重爆撃隊っていう言葉を聞いたことある人いるかもしれませんけど、月のクレタの歴史とか見てると、太陽系が、今から41億年から38億年前の期間、だいたい太陽系ができてから10億年ぐらい経ったところで、月にですね、その時期すごいたくさん隕石衝突してるんですよ。まあ、最初にその惑星が形成された時期から、ちょっと空いてて、10億年も経って、なんでそんな時に、月にたくさん隕石が衝突したんだって話で、まあ有力な説としてはやはり木星や土星が軌道を変えたために、小惑星メインベルト帯やエチオスカイパーベルトの天体の小惑星たちが影響を受けて、それが内惑星地球や軌道まで落っこってくるような、影響を受けて、その時期にたくさん隕石が降ってきたんじゃないかと。そう考えれば、辻褄が合いますねという話に今のところなってると。
はいはい。
うん、まあただこれもまだ確定した話じゃないんですけど、でもこの時期にたくさん隕石が降ったなということはまあほぼ確実になってるんで、うん、まあその理由付けとしても合いますね、と。
はい、
うん。まあただまあ、まずこれが主力の、これが一番有力ですとまでは言い切れないんですけど、まあだんだん有力になりつつあるって感じですかね。この木星がぐいぐい、木星土星がぐいぐい動いたって感じなんですね。まあ、そういうことで、まあそういうのがこうだんだんに分かってきてるっていうか、そういう話も出てきて、コンピューターでシミュレートすると、そうすると辻褄が合うねっていうこともあるんで、系外惑星でも当然そういうことが起こってるんじゃないかと。そういえばホットジュピターと言われるその、恒星ギリギリのとこ回ってる巨大ガス惑星ありますよね。
はいはい。
あれもだから、なんでそんなとこにあるのっていうのも、いろいろ動いてきたとかですね。逆に普通の星は存在、そういうのができるのが普通で、その後、地球型の岩石惑星ができると、そいつに逆に内側に押し込まれて、 すぐ近くにできたガス惑星っていうのは、その恒星に落っことされちゃうとかいうようなシミュレート結果とかいうのも報道で見たことありますからね。
うん。
うん、だから結構その惑星系っていうのは、なんかダイナミックに動くんだなという。
うん。イメージとしたら星とかっていうのは普遍のイメージがあるんですけど。
うん、そうですね。
まあ、それこそね、昔の、あの、天動説から地動説に変わったみたいにね、うん、常識はコロッと変わるもんだなっていうのはあります。
そうなんですよ、ね。うん。そうなんですよ。次は、NASA の発表でですね、軌道文字天軸も、しょっちゅう変わるフラフラの系外惑星っていうのが見つかったという、まあ、系外惑星データ多いんですけど、惑星ケプラー 413b ですね、白鳥座方向2300光年の距離に位置する、スーパーネプチューンという分類ですね、海王星より大きく木星より小さいガス惑星、質量は地球の65倍で、66日周期で連星の周りを公転していると。まあ、この連星の周りを公転しているというのはちょっとまたミソなんですけど、またこれも連星系の惑星なんですけど、再三運動で自転軸の傾きが11年間で30度も変化する。11年間で30度も変化する。すごいですよね。まあ、地球は極めて安定してるんですけど、地球は2万6000年周期で 23.5 度らしいんですけど、で、惑星の公転軌道が連星の軌道から 2.5 度も傾いているということで、かなりフラフラしてて、
なんか千鳥足みたいな軌道になるわけですね。
そうですね。なんですかね。このニュースでやってるのは、その、輪っか、自転車の車輪みたいな、あとフラフープみたいなものをこう、くるくる、まあ、こう、くるってこう、回転させると、最後、グワングワングワングワングワンってなって、こう、止まる直前ってなるんですけど、そういう状態のもなってんじゃないのかという。
話ですね、コインとかを回して
止まる寸前みたいな感じで。うん、だから、公転軌道がほにょほにょほにょほにょってこう、どうも観測上こう、動いてるらしいと。まあ、ケプラーの観測っていうのは、その、ケプラー衛星でこう、発見したんですけど、この、主星、恒星の前を惑星が通ることでこう、観測するんですけど、1500日分の観測のうち、最初の180日間は66日周期で3回トランジットを埋めたんだけど、その後800日間はトランジットがなくて、で、800日経った後また続けて5回トランジットを見た。要するに、ケプラーの衛星の観測方向から見ても、恒星の前を通過したりしなかったりすると。だ光点面が結構こう、ずれて、地球から見て恒星の間に惑星のこの軌道が入ったり入んなかったりするっていうことで、相当フラフラしてるってことですよね。
うん。
こんだけフラフラしてるのはなかなかない。
やっぱり、主星が連星なのが影響でかいんですかね。
そうですね。ちょっとこういう惑星舞台で SF 書くとなんか面白そうですよね。
すごい。季節気候変動とかそんなレベルじゃないです。
ものすごい。こんな星に生命がもしできたらなんか考えるとね、なんか楽しそうな SF が書けそうですけどね。
すごいですね。毎回環境がだって火星から金星ぐらいまでグワングワン変わるわけですよね。
そうそう。はい、次はですね、ヨーロッパ南天天文台が2月6日に出した発表なんですけども、小惑星イトカワの観測の話なんですけども、まあ、ハヤブサの写真見て、イトカワがいわゆるラッコ型っていうのは皆さんよく見てたと思うんですけども、こういう不規則な形状を持つ天体の場合、熱放射がですね、不均一なんで、自転速度が変わったりとか、いろいろするはずだと。小さい天体は、その、太陽からの光が当たったりして、その反射する放射光で軌道が変化したりするの、ヤルコフスキー効果っていうことで、まあ、実際、ハヤブサでこれが観測されてるんですけども、それで、その放射でですね、が不均一になるんで、自転速度が変わるはずと。いうことで、チリのラシーヤ天文台の望遠鏡で2001年から2013年まで観測した高度データからその自転速度を精密に計測したところ、やっぱり自転が少しずつ早まっていることが分かったと。1年間に 0.045 秒ずつ縮まっている。もうよくこの精度では分からないと思いますね。で、まあ、糸川の2つに分かれた部分が異なる密度を持っているとしか考えられないということで、ラッコの頭と胴体の部分が、まあ、どうも、もともと違う天体がくっついたんじゃないかと。まあ、ラグルパールっていう言葉がなんか映画でもね、よく出てましたけど。やっぱ一個の塊にどうも、ね、なってね、くっついて、形になってんで、で、密度がどうも違うと。 ね、で、小惑星内部の密度の違いが、まあ、はっきり確認されたのは、まあ、これが初めてってことですね。
やっぱでもこれも言ってあの形だって分かってるから、こういうふうにできるわけですもんね。
とか、最初のレーダー観測とか、元々の観測だと、あそこまで変な形じゃなかったですもんね。まあ、丸じゃないんだけど。だあの形が分かってるから、それを地上で捉えて、その高度変化をあの形に外装すると、密度が違うはずだという結論が出てくるってことなんで、言って形が分かってるから分かった話ですよね。はい。今回はこんな感じですね。ニュースの方ですね。はい。じゃあ次、打ち上げ予定ってことでいきますかね。
はい。
まずは、2月の、日本時間2月15日の午前6時9分。プロトンロケットによりますトルクサット 4A 打ち上げですね。バイコルールから。先ほどもお話が出ました。三菱製の DS2000 の衛星ですね。2月10日打ち上げ予定なんですが、ちょっと遅れてます。遅れましたね。今日が収録12日にしてますんで、まあ、15日、配信ギリギリ間に合うかって感じですけどね。はい。それから次がですね、デルタ4で GPS 衛星の打ち上げ、2月20日。日本時間、10時40分ですね。ケープカナベラルからの打ち上げになります。ミディアム4、ミディアムプラスの、4.2 というコンフィギュレーションですね。固体ロケットブースターが2個ついてるやつ。それから次が我らが H2A ですね。GPM 主衛星。2月28日午前3時7分、
ね。はい。
ね。またね、ちょっと次回の配信でね、もう少し詳しく取り扱いたいと思います。次が一応3月なんですけど TBD で、ロシアのロングマーチ 4B ですね。打ち上げ予定されてます。リモートサイズ中、
ん中、ん中国
あ、失礼。間違えました。中国ですね。
はいはいはい。
ロングマーチですからね。リモートセンシング衛星ですね。それから次がですね、アリアン5で3月の日本時間の3月8日ですね。午前7時11分頃になりますかね。アストラ 5B とアマゾナス 4A っていう、まあ、2個通信衛星、2機のデュアルロンチですね。それから、3月は、インドが PSLV ロケットですね。これの打ち上げが、まあ、TBD ですけど、予定されてますね。これなんかナビゲーションサテライトって出てますね。IRNS-1B。
ほう。
うん。
インドの測位衛星ってことですね。
そうですね。インドのナビゲーションサテライトシステムとしては2機目の衛星って書いてありますね。それから日本時間3月16日の午前8時8分で、プロトンロケットによりますエクスプレス4、エクスプレス AT1 とエクスプレス AT2、通信衛星のプロトンデュアルですね、久々の。
はいはい。
エクスプレスシリーズ、お馴染みのエクスプレスシリーズですけど、衛星2個、直接
2段階。衛星の上に衛星が。
衛星の上に衛星が乗ってるやつですね。はい、の。あれもすごいな。これが予定されてますね。それから、次ですね、ファルコン9、ドラゴンの打ち上げですね。これが3月の、日本時間3月16日の17時41分。ケープカナベルからですね、ドラゴン打ち上げですね。これがなんかすごい遅れて、4月6日から9月30日になって、11月11日になって、12月9日になって、1月15日になって、2月11日になって、2月22日になって、3月1日になって、今のところ3月16日打ち上げて、もう1年遅れになってます。
伸びましたね。
伸びてますね。はい、それから、3月25日、まあ、打ち上げ TBD ですけど、アトラス5になります、NROLL67、偵察衛星、偵察側かわからないですけどね、NRO の、軍事衛星ですね。秘密衛星ですね。それから、日本時間3月26日ですね。午前6時ですね。26日の午前6時、ソユーズ打ち上げですね。それから、次は同じくソユーズの打ち上げで、3月28日にセンチネルロケットですね。ギアナですね。ギアナ、ソユーズが上がる予定ですね。今のところ3月までそんな感じになってますね。まあ、注目はやはり、この中では GP、まあ当然 GPM、ファルコン9のドラゴンですね。毎回何かヒヤヒヤさせられるんですけど。今回はすんなりいきますかね。ファルコン、バージョン 1.1 では初めての打ち上げなのかな、ドラゴンは。
ドラゴン自体はそうです。
そうですよね。
ね。うん。
はい、そんな感じになってます。筑波宇宙センターの特別公開が、
はいはい、
4月19日に決まりましたね。
はいはいはい、
4月の、まあ、毎年2回ありますけど。
そうですよね。今年はちょうど種ヶ島の一般公開がいろいろとあってできませんという形に流れちゃってた。
今回はね、
はい、
ちょっと余裕ない。
まあその代わり調布だとか筑波はやってたんで、
う
ん、でまあ、
そうですね、
筑波は今年度違う、次か次年度の一発目ということで、
うん、
まあ何が見れるかはいかないとわからないですけど、
うん、あとあれだ、小ネタでコペンハーベンサブオービタルが今年の夏に高度100キロのサブオービタル打ち上げに挑戦。
ほう。また人形を乗せてですか？
いや、今回はなんかリエントリービーグルみたいなちっちゃいカプセルですね。
ほう。
うん、で、コペンハーベンサブオービタル、今までハイブリッドロケットだったんですけど、今回から液酸アルコールの液体ロケットになりますね。
ほう、うん。
これもまたちょっと近くなってくると、報道、もう少しリリースが出てくると思うんですけど。だ今、最新の、友人のやつ見ると、液酸アルコールの液体燃料の4基クラスターになってますね。友人のやつは。友人って例の中にこう立ってあるやつですけど。
はいはいはい。
そういう風になってますね。ちょっと方針が変わったのかなと思うんですよね。今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは、@space-podcast です。それから、パーソナリティのね、ツイッターアカウントの方も、公式のこのスペースポッドキャストの方でツイート、時々ツイートいたしますんで、パーソナリティ直接ね、メッセージを送っていただいても構いません。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。